日本夢教育協会プレゼンツ
Good Clap Smile。
皆さんこんばんは。日本夢教育協会プレゼンツ Good Clap Smile、 メインパーソナリティのジェームスです。この番組は毎回素敵なゲストを招きして、これまで叶えてきた夢と夢を叶える秘訣、そしてこれから未来叶えていきたい夢と夢を持つ価値についてお話を伺っていきたいと思っております。そしてリスナーの皆さんにとって夢を持つことや夢を叶えるためのヒントになったら嬉しいなと思っています。今回もどんな話が聞けるか最後まで楽しみにしてください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。それでは、今夜のゲストをお招きしたいと思います。株式会社アンドファミリー代表取締役社長の佐々木雅人さんです。ようこそ。拍手、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。佐々木雅人さん、はい、よろしくお願いいたします。この番組もですね、10月から実は深夜帯に移行しまして、火曜日の24時30分なので、月曜日の夜なの火曜日の夜なのみたいなね。そんなちょっと、戸惑いを隠せずに今スタートしているんですけども、佐々木雅人さんなんて普段ね、あんまり呼ぶことがないと思いますが、マット君って普段ね、呼ばせてもらってるので、はい、マット君ジェームスで今日も行きたいと思いますけど、
はい、
大丈夫ですか。
はい、はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。マット君との出会いは今年の1月、はい、ね、まだ、なんか最近、でもなんだかんだ1年経つんですね。
もうすぐです ね、
ね、出会いがですね、僕らもぐっと夢協会も第二ステージに入ったなっていう時期なんですけど、うん、まさにそんな時を知ってもらってるので、はい、昔の僕らのイメージじゃなく今のイメージだと思いますけども、うん、そんなところでね、一緒にやってくれてます、はい、マット君の僕らの印象は、何かこうイベントとかワークショップとかがあると、その後に Facebook に詳細にレポートを書いてくれてこの人は記者なんじゃないかなっていうぐらいね、なんかこう、もう情景が浮かぶような、そういうものを文章にする力がものすごくあるなって思うんですけど、
ありがとうございます。
よく言われますよね。
言われるようになってきました。
言われるようになってきましたね。ちょっとそっちでね、なんか商売できそうな感じもしますけど。
お仕事ください。
まあ、そう言ってもね、マット君との出会いから、ちょうど今年3月に会社も設立されて、いよいよ、これからも全国全開って感じだと思いますけども、うん、ケアとの遭遇っていう介護をテーマにしたボードゲームですよね、
はい、
それを今、まあ、メインでやられてるかと思うんですけど、そのあたりの話を最初に自己紹介兼ねてしてもらってもいいですか。
あ、はい、はい、改めまして株式会社アンドファミリーの佐々木と申します、はい、普段からマット君って呼んでいただいているので、佐々木雅人さんって言われるとすごい落ち着かないんですよね。
本当ですね。
はいはい、今私は企業研修って形で、はい、仕事と介護の両立、介護離職防止っていうことを考えていただくっていう、うん、ケアとの遭遇というゲームを使った、ボードゲームを使ったワークショップ形式の企業研修を行っております、はい、うん、で皆さん介護っていうイメージでどう思ってらっしゃるかなって。
そうですね、はい、私ももう父親が昭和9年なので、
はい、
80何歳、もう80超えてるんですけども、うん、平均寿命は多分ね、超えていて、まだ元気なんでいいですけど、うん、やっぱり身近な問題としてありますよね、当然。
ありますね。はい。みんなその道を通るはずなんだけども、はい、その介護ってイメージって、なんかどうしてもなんか暗いイメージとか、うん、まあ、死に向かっていくと、この死そのものも、はい、結構暗いイメージが持っていたり、ね、別れとか、うん、終わりとか、
うん、
で、あんまり触れたくないもの、うん、なんで考えたくない、うん、でも起こりうる、 起こる可能性の方が高いんですよね。
可能性は高いですね。
はい。で、それを、まあ、考えていただく、きっかけを作っていただく。
うん、
で、ただ、まあ、考えようって言っても、イメージが全く湧かないものって、どうにもならないんですよね。
はい、ならない。
なので、じゃあ、介護っていうものが、自分自身のことに起こったときに、どういうことになるんだろう、どういうことが起こるんだろう、何がきっかけで始まるんだろうとか、うんうんうん、そういったところをイメージいただく、
はい、
まあ、疑似体験していただくっていうのが、うん、ケアとの遭遇というボードゲームになっております。
ボードゲームを通して、
はい、
介護を疑似体験できるってことですね。
そうですね。はい。
じゃあ人生ゲームで人生を疑似体験するような。
そうですね。はい。
感じ？ちょっと違うね。
うん。まあ近いです。うん。私もよく人生ゲームみたいなって表現しますけども、実は人生ゲームとはまた違う。あんまりこれもまた、あっち言わすみたいな、なんか、まあ話しすぎちゃうとっていう気づきの機会を奪ってしまうので。
うんうんうん。で、これを今、企業の中にも入れていこうという感じでやってるってことですよね。
はい。
うん。それはやっぱり、どういう、企業研修とまた介護ってちょっとなんかイメージがまた違う感じもするんですけど、
はい、
どういうふうにそれはつながってるんですか？
世の中的には、うん、仕事と介護の両立研修、いわゆる介護セミナーって言われるもの、
はい、
座学のセミナーっていうのは数多くあるんですけれども、うん、皆さん結構難しい話をされる方が多かったりとか、あまり身近じゃない言葉、はい、専門用語が多かったりとか、
うん、
で、そもそも必要としてない情報を、
はい、
まあ、必要じゃない段階でお話をされても、
うん、
皆さん、ふーんで終わってしまいがちな方が多いっていうのも、話をしてると聞いていたんですね。
なるほど。
で、やっぱりそれを、まあ、人ごとになっているところを自分ごとにしていただくためにまず体験をしていただいて、
はい、
あ、なんか自分としてこれは知らなきゃいけないんだろうな、
うん、
なんか行動しなきゃいけないんだろうな、何かで今からでもできることあるなっていうような行動に移していただくために、まあ、ゲームっていうような、
うん、
ゲームって聞くと結構楽しそうなイメージが強かったりとか、
ね、
やっぱり何か自分とは今違うところに行ける、うん、ものとして使うことができるものだと思っていますので、うん、まあ、そういったゲームを使った研修ってありなんじゃないかっていうので提案をさせていただいてます ね。
ちなみに私もまだ介護の状態になってないので、
はい、
まあ、親は介護じゃないので、
はい、
正直わかんないところもあるんですけど、
はい、
介護、じゃあ親が介護になると、
はい、
その僕ら世代は、
はい、
どういう状況が起きてくるんですか？
はい、一番わかりやすいのが、
はい、
でも働いてらっしゃる方にとって、
はい、
介護っていう今までなかったイベントが入ってくることによって、
はい、
生活のもの、仕事っていうものができなくなってしまう可能性が高くなるんですよね。
なるほど。
まあ、それがよくある両立っていう言葉が出てくるんですけれども、
はい、
まあ、本当に介護が起こったら介護のことだけやればいいわけではないんですよね。
そうか、仕事しながらまた新たな介護っていうのをやらなきゃいけないってことになるわけだね。
はい、そこに全く予備知識がないまま受け入れてしまうと、もう本当にいろんなことが立て続けに起こってしまう時に、
うん、
特に初期の段階っていうのは、
はい、
いろんなことが起こって、しかもいろんな判断が迫られるんですよね。
うん、
そうすると本当人間って判断をいっぱいしていくと、もう判断疲れって言われるような、やっぱりもう判断するの嫌になっちゃうんですよね。
なるほど。
で、そうすると普段でしたらこんな判断をしないはずなのに、
うん、
正常な判断、いわゆる正常な判断ができなくなってしまうことがある。まあ、それがもうとりあえず楽になりたいからって仕事を辞めてしまうとか、でも判断も
両立じゃなくても仕事も辞めちゃうってことか、
はい、そういった判断をしてしまうことなく、
うん、
やっぱりパニックになってしまうことを防ぎたい、
うんうんうん、
であるとやっぱりまだ始まる前からちょっとアンテナを立てていただくことが必要なんじゃないかっていうところで、私たちはその前の段階、始まる前からの方がいろいろなことができる可能性がある。始まってしまうと意外と選択肢なくなったりしまったりするんですよ ね。
そうか。じゃあそのゲームを通してある意味その何て言うんだろう、介護ということを予備知識として持つことによって、まあ、事前準備が、心の準備も含めて事前準備ができるってことだね。
はい、
だからその介護フェアとか、
はい、
そういったものでも、
はい、
まあ、ちょっとそういうものの中ではゲームっていうものなんて異質かもしれないけど、
はい、
そういうものを通して知ってもらおうということが今徐々に広がってきてるっていう感じですね。
そうなんです。はい。
これぜひいろんな人体験してもらいたいですね。
そうなんです。はい。
体験しないと分かんないもんね。
縁が遠い人ほど体験してほしいんです。
確かに。
はい、
まあ、そういう意味では会社の中で、会社の中にそういうものが入って、
はい、
やっていくと、
はい、
まあ、誰もが直面する問題ですもんね。
そうです。
あ、それはいいですね。なんかそれはどういうところで体験できるんですか？
定期的に月に 1,2 回ほど、うん、まあ、今は都内がメインですけれども、
はい、
体験会などをやっておりますし、
やってるんですね。
はい、
それはケアとの遭遇とかで検索すると出てくる、
はい、あ、出てきます、はい、
じゃあ皆さんぜひ検索していただいてね、それを受けてもらいたいですね。
はい、
私もだからマット君との出会いってまさにそこなので、この人はもう介護を、例えばもともと介護の、ね、現場で働いてたのかなとか、介護畑にずっといたのかなっていう印象があるんですけど、実はそうじゃないんですよね。
全然違います。
ね、もう今30、
8位ですね。8
だっけ、はい、だから学校卒業して、はい、そういう道じゃなく全然別のところにいたわけですよね、
はい、
そことなんかこれって全然こう結びつかないけど、はい、何か縁があるんですか。
あ、もうこれ縁なかったら今ここやってません
からね。やってないよね、はい、どんな縁なんですか。
あの私自身はあの、うん、大学を卒業してから最初に入った会社っていうのは、はい、いわゆる石油化学系のコンビナートの会社だったんですよね、はい、
うんうん、
で私はそこであの経営企画であったりとか法務とか、うん、いわゆる管理系 の、はい、あの仕事であったりとか、まあ、将来 の、 あの、うん、将来の計画とかを、うんうん、作るような部門でずっとやっていたんです。
最先端ですね。
あ、最先端です、ね、はい、いろいろ責任ある仕事をさせていただいたので、うんうん、すごいありがたい経験でした、うん、であの私自身その会社に入って14年間働いておったんですけれども、はい、その1年目の時に私、うん、あの倒れてしまったことがあったんですよね。で、あの、まあ、なんで倒れたかっていうところをちょっと遡らせていただきますと、はい、
うんうん、
あの私自身いわゆる難病の一つ抱えていて、はい、うん、あの中学校1年生の時にあの、まあ、難病の告知を受けて、はい、あの小学系の病気なんですけれども、うんうん、まあ、それをあの、まあ基本的にも他の人に言わないっていうことをしてたんですよね。
それ外からじゃ分かんないってことだよね。
見た目では分かんないです、うん、はい、なので今でも言うと結構驚かれることはあるんですけれども、うんうんうん、なのであの私がその病気の話をしたりとか、はい、難病っていう言葉を出すことによって、
う
ん、周りの方がもうなんか遠巻きにするようなイメージ
だ
ったりとか、
そうだね、確かにね、かわいそうとかね。
そうなんです、かわいそうな子って思われたくなかった、うんうんうんうん、であの人とちょっとあの距離を置こうとか思われたくなかったので、あの強がって、うん、あの一切そういう話をしないで、うん、知らないところで倒れてたりとか、うん、いうことをずっとやってたんですよ、
ね、中学校1年生の時からじゃあずっとそうだってことですね。
そうですよね。
なるほど。
まあ、それであのじゃあ私自身もやっぱり大学入って、うん、あの就職してっていうことをやっていくときに、うん、まあ、大学に入るとき別に話す必要一切ないので、
ない、ね、確かに、
はい、まあ、あのそれものらりくらりとやってたんですけれども、うんうんうん、就職のときとなるとこれは話すべきなのか何なのかってちょっと悩んだんですよね。
健康診断では出てこないのか。
健康診断の数値として一般的なものとしては分からないんですよね。
確かにそうか、はい、消化器系の、はい、そうだもんね、そういうことか、はい、
あの、うん、精密検査みたいな項目を血液検査でも入れないと分からないんですよね、うん、
はいはいはい、
で、まあ、あの就職の時の面接などでも一切喋らないってことを決めて、なんとか自分でコントロールしようと思って入社はしたものの、1年も経たずにやっぱり倒れてしまって、
なるほど、
本当にそれで結局あの明るみになってしまったんですよね、はい、もう救急車の中で、あ、もうこれでは私はもうクビになるんだなって、
うん、
もう1年目にしてもう仕事は失う、
うん、
もうこれはもう全然終わったなぐらいに思ってたんです。
なるほど。
本当救急車の中で泣いてたことを覚えてます、
うんうんうんうん、
でその時に病院で、うん、あのまあ、人事の方であったり職場の方、はい、あの来てくださって、うん、話をしてくださった時に、あの本当にあのまずクビにするとかそういうことはしないから、うん、あの早く職場に戻ってきてねって言ってくれて、であの、まあ、病気のことも、うん、あのまあ、医者の方からも聞いたけども、あの、まあ、話してくれなかったこと、まあ、うん、残念だってっていうことをおっしゃってくださったんですよね。
なるほど、そういうことか、
うんうん、なんだすかクビにならないし、あの、うん、話してよかったんだ、
ちゃんとそれも含めて受け入れてくれるってことなんだね。
そうですね。で、まあ、そうなると私 もう話さざるを得ないじゃないですか、はい、で職場に戻って、まあ、なんとか早く復帰しようと思って戻って、うん、で話せることがすごい楽だったんですよね。で話せたことによって、あの周りの方からもやっぱり、あ、じゃあこういうことってあの手伝った方がいいとか、あの周りからも ある意味アプローチがしやすくなったんですよね。
なるほど。
でそれによって私自身のやっぱり選択肢増えましたし、やっぱりちょっと今日辛いんですっていうことも言いやすくなった。
そうかそうかそうか。
それが私自身がやっぱり楽になれた、やっぱり職場でそういうことを話せるっていうのってめちゃめちゃ楽なんじゃないかなって。
そうか、それを隠して、はい、いるんじゃなくてね、
はい、
ちゃんと正直に話をすることで周りも理解してくれて、
はい、
それも受け入れてくれてっていう環境だってことだよね、はい、
そうなんです、うん、私自身がやっぱりそれを話しちゃいけないって勝手に思い込んでたんですよね。
なるほど、そうかそうか、
はい、
なるほど。そうやってじゃあ自分のことをしっかり受け入れてくれて、でそれでまあ働きやすくなったっていうことだよね、
はい、
でそこには何年ぐらいいたんだっけ。
あ、その会社には14年間あの勤めさせていただいたんですけれども、
でその後、はい、もうケアとの遭遇、
そうですね、
その間になんか入ってなんかケアとの遭遇を開発する前に、
はいはい、
その会社を辞めて、
はい、
で介護の事業をやっているんでしたっけ。
あ、 やってないですね。私自身もやっぱり、その間にもいろいろなことは、起こってはいたんですけれども、はい、会社に対してすごく、感謝してましたし、やっぱりこの会社に対して恩返ししたいっていう思いがあったんですけども、2011年の時に、やっぱり、持病をさらにまた悪化してしまって、入院してしまったんですよね。
あ、そうなんだ。
で、その時に一回ちょっと区切りをつけようと思って、手術したんですよね。で、手術して早く復帰しよう。まあ、腸閉塞を起こしてしまったので、もうどうにもならなくなってしまったので、で、早く復帰しよう、早く復帰しようって気がせいている時に、2011年だったんですけども、その時に震災があったんですよね。で、その時に、やっぱり、あれだけの震災があると、私もやっぱコンビナートの会社だったので、まずニュース見るんですよね。
確かにそうか。
何か起こってないかとか、もうこの時に連絡してもなかなか連絡つかないなと思ってたので、そしたら、番組が、場面が切り替わって、市原の映像になったんですよね。
バッと燃えたやつだ。
そうなんです。あれが、私が働いてた場所を、の歩いてたこともある場所だったんですよ。間違いなく私ここ知ってると思って。
なるほど。
それで爆発炎上っていうことになって、私自身やっぱりこの会社に対して恩返ししたい、恩返ししたいってすごい思っていたけれども、この会社に対して、この会社がなくなった時に、私自身どうすればいいんだと、私今その時にはもう家族がいましたので、本当に養うこともできなくなる。私はやっぱり黙って入ったっていうのもあったので、また黙って入らざるを得なくなるとか、思って、あ、これ本当に、この会社に対して依存してたんだなって思ったんですよね。そうするとやっぱり自分自身として家族を路頭に回したくない、自分自身としてもやっぱりそれで苦しいまた思いをしたくないって、もう本当に走馬灯にも回りました、
はい、
でやっぱりそこでまた自分自身としてじゃあどうにかしなきゃいけないな、今まである程度なんか無難な選択をずっとしてたけども、やっぱりある程度自分自身として何か作り出せるような生きる力を身につけていきたいと思って、もうその時にやっぱり試行錯誤したんですよね、
はい、
でその中で一つ、あ、じゃあちょっとビジネスのことを学びに行こうと思って、ビジネススクール行った時の、同級生が今の仲間の一人でもあるんですよね。
そうなんだ、はい、なるほどね、
はい、でその時の同級生の一人が、介護事業所経営していた人間がメンバーとちょっと話をしていて、やっぱり起業とかすることにやっぱり興味を持った仲間がいたんですよね、でそれでいろいろ話していて、でもなんか卒業したのに何もなんかうちら動けてないよねと、なんでやっていうのでいろいろ話している中で、じゃあ介護事業所を経営した方がバイアウトしたんですよね、でそれで家族介護っていうところに手が届いてなかったっていうところが、課題としてある。
なるほど。
だけどもどうアプローチすればいいのか全然わからんと、それだったらこれってまさにそれを話せない職場で、倒れてしまう方がいる、会社を辞めてしまう方がいる、自分の病気の時とすごい重なったんですよね。
そうか、話せばいいけど話さないことによって、どんどん抱え込んでいっちゃうってことだね、
はい、でそれが話せる職場作りっていうところって私の中でテーマとして、自分がやりたいところと重なるなと思ったので、あ、だったら何かこれできるんじゃないかっていうので、一緒にスタートを切ろうと。でその時に今やっているケアとの遭遇というゲーム、最初からゲームを作ろうって思ってたわけではないんですけれども、介護を変える前の方々にやっぱり伝えたいな、でもイメージができないものっていうのをイメージしてもらって難しいなと。
なるほど。
そこを何か方策ないか方策ないかっていうところでたまたま目に入ったもので、ボードゲームってなんかありなんじゃないかな。
なるほど、つながりましたね、今までの人生とその介護のゲームに行き着いたところが、要は自分の中でこう抱えすぎてしまって、壊れちゃうっていうか、そのストレスもあっていう人たちを救うという意味では共通項があるのかもしれないね、
だと思
います
。
ちょっと時間もいい感じなんで、ここで一旦前半終了にして後半に行きたいと思います。あっという間に今やってる事業の話のね、話をずっとしてもらってたんですけども、とっても意味のあることなんでね、皆さんに、そうだね、やっぱりなんかこう言えてないことってみんなあって、それをどんどんどんどん言いやすい環境にね、介護に限らず 自分の病気に限らず自分の人生に関しても、はい、そんなこと言えるような世の中になったらいいなってすごく思ってます。僕らもね、まあ、ただ今回のこの番組って夢を一つテーマにしているので、うん、はい、ちょっと残りもあんまりないんですけど、はい、マット君の夢について、はい、知りたいなと思うんですけど、これまで叶えてきた夢と夢を叶える秘訣について実は聞いてるんですけど、マット君にとっての夢、今まで叶えてきた夢ってケアとの遭遇の全国、ケアとの遭遇がゲームとなって世の中にリリースしたみたいなことですか？夢、叶えてきた夢。
それもその一つかもしれないんですけども、うん、私としてやっぱ叶えた夢って、うん、結婚して家族を持つことだったんですよね。
それは、
はい、正直私自身ある病気を抱えた時に、うん、結婚とか子供を持つことっていうのが当たり前だと思ってたんですよね。
もともとね、
はい、うんうん、だけどもそれの当たり前が当たり前じゃないことってあるんだなと。
そうか、
はい、病気がもう遺伝するかどうかもわからないとか、
そうか、そうか、
それで仕事ができなくなるとか、うんうんうん、そういう話を聞いた時に、うん、もう全てがやっぱり自分が思ってたある意味夢がガラガラと崩れていくのを感じましたし、
うん、
でもそれを今家族を持ってますけども、
うん、かわいいお子さんもいるもんね
妻に対してもやっぱり全てをやっぱり喋った上で、
うん、
もうそれでもうダメだったらダメでいいや、
うんうんうん、
も
う
それはチャレンジしてみようと、うん、で妻に洗いざらい全部喋ったところを、うん、もう受け入れてくれたんですよね。
お、病気のことを話したら、はい、それも含めて、
はい、
なるほど、
もう倒れてしまった時には自分が働くからって言ってくれて、も
う
本当にその言葉が支えになって、
そっか、
このこと人だったらずっと一緒に生きていけるなって思ったんです。
家族大事だね。
大事です
そっか、じゃあその病気が分かった時に、まあ、当時はだからよく分かってなかったってことだよね。その病気自体も
分かってない、
遺伝するのかもしれないし、はい、下手したら誰かに移っちゃうのかもしれないし、はい、子供に引き継がれちゃうのかもしれないし、はい、というところで当たり前だと思ったことが一瞬もうなくなっちゃったってことだよね、
はい、
でそれが奥さんに正直に話したことによって、
はい、
諦めかけてた夢がそこで叶ったってことですね。
そうですね。
ということは夢を叶える秘訣は何だろう。
やっぱり私はそれを捨ててなかったんでしょうね。
あ、夢をね、
はい、
なるほど、
持ち続けてた。
持ち続けてたね、
はい、
うん、一回壁にぶつかったけど持ち続けて、
はい、
でさらにそれを正直に話してみたっていうことかもしれないですね、
はい、
この辺はね本当はもっと深く話してみたいなと思うんですけど、はい、まあ、そういった意味で今まさに夢を叶え続けている途中だと思うんですけど、うん、これから先こんなことをしてみたいなとか未来の夢ってどんなことがありますか？
あ、はい、もちろん仕事 の、うん、ケアとの即全国展開もやってみたいなと思うんですけども、うんうんうん、私がこれからの夢はって最初に聞かれた時にやっぱり家族のことが先に上がるんですよね、
うん、おー、いいですね。
で特に私の長男、うん、今5歳の息子がいるんですけれども、うん、まあ、人に言わせるとすっごい私にそっくりらしいんですけども、
そっくりです、はい、
もうこの子と日本一周自転車で回りたいなって思ってるんですよ。自転車で
日本一周、
はい、日本一周したい。おー、でこの子が本当にもう吸収力が半端ないので、
はい、
この子に本当にいろんなチャンスを与えたいなって、うん、見せてあげたいなって、うんうんうん、もうどれがいいっていうのは私は判断できないです、
うんうん、
でもいろんな大人にいろんな人に合わせてあげたい。
あ、日本一周していろんな大人に合わせるんだ、
はい、
うん、
いろんなものに出会ってほしい、
うんうん、
それでその中から自分自身の人生を決めていってほしいなって思っているので。
なるほど、はい、ということはいろんなタイプの大人と出会って、
はい、
自分の選択肢をたくさん増やすってことか。
そうなんです。その選択肢です。
いいですね。今何歳だっけ？
お子さん、うん、あ、今5歳ですね。
じゃあまだですね、
はい、
もうちょっと先ですね。
もうちょっと体力を、
もうちょっとね日本全国難しいね、うん、まだね、
まあ、いっぺんに回らなくてもちょこちょこと回りつつとかやってみたいなっていうのは思ってますので。
なるほど、
はい、
やっぱりマット君自身も人生その出会いによって人生って変わってきてますか？
変わってます。やっぱりジェームスと会った1月、
うん、1月のね、
お互いその時期からしか知らないんですけども、ね、お互いがもうその時からぐわっと動いている、
うんうんうん、
その前の時を知らないんですよね、
はいはいはい、
でも私自身もやっぱあそこがターニングポイントになってますので。
なるほど。
やっぱり出会った大人、出会った人たちがやっぱりワクワクした人たちだったんですよね、
う
ん
う
ん、
ああ、そうかも。まさにあそこに集ってたメンバーってそうですね、
はい、
この夢協会セカンドステージだなと今思ってるんですけど、そこから出会った人たちと、そこで出会った人たちによって影響を受けた昔からやってくれてる人たちと、
はい、
で今形がちょっとこう変化をしてる感じしますね。ねえ、そういう意味ではこう社名に込められたもしかすると思いも、
はい、
私の勝手な想像ですけど、アンドファミリーっていいよね。仕事もあって、そして家族も大事なんだっていうか、家族があるからこそできるっていうような意味合い、うん、勝手なちょっと今想像ですけど。
話いいですかね。
いいですよ。
あの、家族そのもの、私自身やっぱり家族に支えられたっていうのはありますので、うん、家族の絆をめちゃめもっと強くしたい、うん、で家族同士もつながってほしい
という
ので、
はいはいはい、
アンドつけてますし、うんうん、であの人って働いてるっていうことが多いので、うん、あの時間って仕事の場っていうのもかなり多いんですよね。
はい、そうですね。で
職場だって家族としていいんじゃないかなって、
うん、
もう本当に家族の定義を変えていく、はい、でその家族っていう定義が広がって、うん、それ同士がまたつながることによって、うんうん、より一層あの幸せな世界ができるんじゃないかっていうので、うん、本当何でもつながっていけるっていうので、アンドっていうのをつけて、
つながり合うっていう意味ですね。はい、なるほどね。そうか、そういう意味でやっぱり家族も大事だし仕事も大事だし、はい、あのそういう思いを持って生きていくことが大事なんですね。あのマット君にとってあの夢って大事だと思いますか？最後の質問ですけど。
あ、大事です。
お、なんで？
絶対必要だと思います。でもそれがないと、うん、あの自分自身 の, あの命の無駄遣いになっちゃうので。
はあ、夢がないと命を無駄遣いしちゃうってことか。
はい、
うん、
結構そこで、あの、悶々としてしまうと、何のために生きてるんだろうって分かんなくなっちゃうと、本当もったいない。
なるほどね。
で、その方が楽しいですし、ワクワクします。
夢があると
ね。ある方が。
そっか、はい。そういう意味では、一つの夢は、お子さんと一緒に日本一周して、いろんな人に見せてあげたいっていうね、はい、一つの夢があるし、
はい、
まあ、ケアとの遭遇というのが、本当に全国の企業の中に広まって、
はい、
なんて言うんだろう、それで、その、会社が大きくなるっていうこともそうかもしれないけど、うん、それを知ってもらうことによっていろんな選択肢が増えたり、うん、事前に準備ができる人たちが増えることっていうのがいいのかもしれないですね、うん、
はい、
そういうことかもしれないね。
はい、
うん、なるほど。そうか、いい話が聞けました、たくさん。はい、あの最後はですね、マット君から、まあ、リスナーの人たちにいろんなメッセージを最後してもらっているので、それに向けてエンディングに行きたいと思います。という間に30分が過ぎようとしていますが、あの本当はもっとね家族についての話を聞けるとよかったかななんて思いつつ、でももしかするとそのケアとの遭遇に対する思いとか介護に対する思いってあんまり話してるようで話してないかもしれないよね、
うん、
ね、まあ、今日そんな話が聞けたんですごい良かったなと思います。なんかこうマット君の人となりがまた一面で分かったような感じがするんで、あのぜひねもう会ってもらいたいっていう感じですよね。あのマット君と会った人たちがみんな言うのはやっぱりなんて言うんだろうな、こう爽やかだし頭がいいっていう感じですよね。かといってそれをね鼻にかけてないっていうかねやっぱり経営戦略室にずっといたっていうことが先を見越す力があるのかなっていうのはすごい感じています。あの最後はですね、ぜひマット君からリスナーの人たちにメッセージをしてもらいたいんですけど、
はい、
あの夢に関してでもいいし人生に関してでもいいし、うん、何でもいいので、うん、あのなんかみんながそうだなって勇気持てるような、
はい、
そんなきっかけになるようなことをもし言ってもらえたら嬉しいなと思います。
はい、私が一番伝えたいことって、うん、あの私自身もなんかいろいろ体験経験してきました、
うん、
でそれぞれすごい意味があったなって思うんですよね、うんうん、やっぱりネガティブに捉えてた時期もすごいありました。でもそれをあのよく考えてよく捉え直してみると全部が今につながってるなって、全てには意味があるなっていうことを皆さんにもあの伝えていたいなって思っています。
なるほど、
はい、
あのやっぱり悩んだりとか仕事がうまくいかないなとか、それこそまさに介護真っ只中でね、あのいかんともしがたい人たちもいると思うんですよ。そういう人たちにとってこうなんだろう、前向きになれるようなそのきっかけってどんなコツがありますかね。
前向きになれる、
うん、
あ、そうですね、
閉塞感の中にいる人たちっているじゃないですか、うんうん、でやっぱりそういう人たちにとって何かこう光が見えたらいいなと思うんだけど、うん、それってもしかしたら僕夢じゃないかなと思ったりもしてるわけ。
夢はいいですよね、
うん、夢があったら言うんだけど夢なんて持てないよみたいな人たちもいると思うんで、うんまあ、そういう意味ではなんかこうマット君の話の中に選択肢ってすごくいつも出てくるから、うん、人生っていろんな選択があるじゃないですか。でこれもこれもこれも選べるよって、うん、これしか選べないって思うんじゃなくて、うん、あこんなことも選べるなみたいなことをもし思うことができたら、うん、人生が別の方向に行くかなっていう気もしながら聞いてました、うん、いよいよねちょっとこれでもう放送終わりなんで最後に決めの言葉を言って終わりにしたいと思います。ちょっと知りきれな感じもありますけど実際にねマット君だってさらにさらに話をみんな聞いてほしいと思います。それでは最後これで締めます。いいですか。せーの、いいね、
ありがとうございました。